人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、今週は OCOV スタッフによる2024年振り返り会をお届けしていきます。いや、今年も本当たくさんの皆様にゲスト出演いただきまして、
はい、
我々もいろんなところに行きましたね。
はい、本当に、うん、今振り返るだに、うん、まあ、今年もね1月7日からですね、うん、まあ、やりまして302回から、うん、始まりまして、はい、この12月29日の放送回が353回、
うん、あら、はあ、ありがとうございます。
本当です、
ね、
はい。
で、まあ、振り返りつつ皆さんもね、ああそんなものがあったなとか、ああそれは聞けてなかったななんて方いらっしゃいましたら、
う
ん、アーカイブたくさんありますので、
はい、
ぜひチェックしていただきたいなと思いつつ、
うん、
我々二人で振り返っていこうかなと思っておりますけど、はい、まあ大きく分けて、
うん、
地元の皆さん、そして、
うん、
それ以外の皆さん、
うん、
あとはまあ世界にいう感じですかね、
う
ん、
そうですね、うん、今おっしゃっていただいた通りで、この番組、まあ、本当にいろんなゲストを迎えしてるんですけど、うん、まあ、無理くり、まあ、そうやってカテゴリー分けするとしたら、うん、今佐藤さんがおっしゃってくださったように、まあ、そのまず地元で、まあ、活躍している作家さんだったりとか、うん、まあ、そういう表現に携わる方たちの活動がある、うん、であと、まあ、全国的に活動されている、方たちのですね、うん、お話を聞かせていただく機会があるっていうのと、うん、まあ、あと本当に国際的に活躍している、うん、まあ、海外のですね作家さんだったりとか、
うん、
まあ、そういう人たちを、まあ、ご紹介する機会というような、うん、まあ、その3筋でね、
うん、
ちょっと無理くり、糸を通してみようかなというところですね。
はい、まあ、この番組の使命もそんな感じですもんね。
まあ、そうですね、うん、本当に福岡九州のアートカルチャーを紹介するっていう時に、うん、まあ、もちろん当然最初の足場は地元になるわけですけど、うん、まあ、当然地元にはいろんな人たちがやってきていてねっていうところをですね、うん、こぼさずなるべく、うん、いろんなアングルからですねご紹介することで、いや地元っつったってめっちゃ要は広がりあるやんけっていうところをですね、うん、実感してもらうのが、まあ、この番組の狙いでもあるので、
うん、
そういう意味でもね、ぜひともそんな感じで楽しんでもらえればなと思ってるところですよ。
ね、
まあ、例年これ振り返るときに、うん、いやつくづく面白かったなって感じなんですけど、
そう、ね、本当
ね、そうで、やっぱり地元の取り組みは本当に軽んじるなかれというか、うん、めちゃくちゃ豊かやんけって思うわけですよね、
うんうんうん、
でそれをやっぱり改めてきっちりまとめてお話を聞く機会がないっていうところがやっぱりこの番組の使命でもあって、うん、それをまあ皆さんにねこうやって放送を通して届けるっていうことがやっぱり一つの使命なわけですけど、
うん、
まあ、例えばね、うん、まあそのカレンダー的に上から順でいくと、
うん、
まあ、まずそのしびでですよ、
うん、
しびとエウレカさんで、
はい、
オチオサム展ね、
オチオサム展
ありました ね、
ね、
同時開催でね、はい、複数会場でまあ展開されるようなものになりましたけど、
うん、
学芸員のね福岡市美の中さんの見事なねオチオサム展 の、 構成とね、うん、まあ、そのお話もお聞きできたし、
うん、
まあ、それをエウレカさんでねまた牧野さんが、
うん、
どのようにまあ展開されたか、そのようなね別会場でまたやられた、うん、それをまあ2週にわたってね2月の4日と2月11日にね、
うん、
放送しましたけど、
まあ今年だけじゃなくてというか2024年だけではなくて、
はい、
まあ、以前にもいくつも取り上げてはいますけど、
うん、
やっぱり九州派ってものをこう多角的に、
はい、
感じることが できたな今まででって本当つくづく思いますよね。
いやもう、本当に展示見てたら、作品がまず超強えっていうね、おちょうさんもすごいっすねって本当になったし、本当そのやっぱ九州派から始まるやっぱり一連のやっぱその、以降のやっぱり福岡の美術シーンみたいなものが展望できる取り組みにもなっていて、本当に素晴らしかったなっていうところがあったりとかね、さらにはよ、でいけば、福岡にも縁のある方として、立花愛香さんがね、これは映画ですけれども、沖縄環太平洋国際フィルムフェスティバルっていうことで、彼女が言ったら福岡の、アジアフォーカスの頃からずっと、ボランティアから始まってって、いろいろ自分なりにインディペンデント映画祭だったりとかさまざまな映画活動に、参加していく中で、ついに自分自身が、映画祭のプロデューサーになって、そして、映画制作会社の、言ったら、会社の人にまでなっちゃって、もう国際的に今バリバリ活躍している、彼女のですね、その当時の、現在地報告みたいなですね、話をまとめて聞かせていただいた、これ3月17日の312回の、放送ですね、立花愛香さんの回とかね、これもまたいや福岡にゆかりのある人がもう頼もしいもんだねっていう感じで ね見せていただきましたしね。
またボランティアなどを通して若い方々もやっぱり携わり始めているって話も聞けましたもんね。
いや本当に、でやっぱりね、僕らもねこの番組で繰り返し言ってますけど、やっぱその文化っていうのはある種の耕すっていうね、そのカルチャーの語源がカルティベートなんですっていうことで、耕すようなものであるっていうことをですね、もう本当に思想的になんかすごく容易に共有できるような相手としてやっぱ立花さん本当にいて、本当に今回ね僕のアジアンフィルムジョイントにもボランティアで一日手伝いに来てくれたりとか、非常に助けになってくれた人でもあるわけで、いや本当にこういうつながりがね一個ずつがやっぱりつながっていくなっていうのも頼もしくあった、そういう回でもありましたね。
地元といえば我らが誇る博物館の話も面白くなかったですか？
いやそうなんですよ、ね、これめちゃくちゃ反響大きかったのが、九州国立博物館のですね、博物館科学家の木川理香さんですね、この方のですねやってらっしゃる言ったらその保存、収集した作品を、作品だったりとかその展示物を、どのように保存していきながら、未来にちゃんと残していくのかっていうことをですね、本当につぶさに教えていただいたこの放送回は、本当にいろんな方からですねめちゃくちゃ反響があってむしくもあの回はめっちゃ面白かったっすっていろいろな人に言われた。
ノリへのこだわりね
すごいよね、あそこにあるのかって感じだったし ね
315回に発生しましたけどね、
いや面白かったですね、だよだしね、まだね上からじゃんじゃんあるね、これでいくと北九州市立美術館、これね磯崎新先生のですね、還元シリーズを ね、はい、水谷一くんとですね、一緒に見に行った
建築家の方と一緒に行くっていうね、
めちゃくちゃ面白かったですね。
面白かったです ね私やっぱ建物の見方がやっぱ変わりましたね。
マジで変わった、マジで変わった。真ん中のねあそこの部分がどうなのかみたいなとかね、言ってたね。
前空洞があったとこがどうとかとかね
そうそうそう、
いやそういう視点があるんだなっていうのは本当に面白かったですよね。
いやもうでやっぱ北九州のねいろんな風景の中に実は磯崎さんの建築が今も残っているっていうことだったりとか、福岡ももちろんそうですけど、みたいなことでやっぱ街見る街でやっぱりまずハッとできる、機会が増えていくっていうことだし、なんだろうな、そこからさらにどういうところにフォーカスしていけばもっと面白がれるかみたいなことを水谷さんと一緒にですね、本当いろんな形で触っていけた、超楽しかった。これが4月か。
そうですね、317回と318回でお送りいたしました。
そうですよね。
で、あれですよ、320回にお送りしたのが、尾花重春ですよ。
出たもうね、今年は久留米市美術館さんに、今年もですね、いやもう久留米市美術館は本当に心あるというか、魂のこもった展覧会をですね、やっぱり、たくさん見せてくれた、思い出に残るやっぱり、放送回があったなっていうところで、まず一つ目が、まさしくこの5月に、放送、2週にわたって、放送した、筑後椅子と尾花重春っていうですね、この展覧会でしたけど。
ね、これすごかったよね。
いや、これは本当にもうね、あちこちで僕、行って回ってますけど、これこそがやっぱり地方の美術館がやるべきことっす っすよって本当に思った、うんうんうん、っていうのが、まあ、言ったらもともとやっぱりその筑後エリア、うん、もっと言えばやっぱり福岡九州 の、 まあ、言ったら西洋近代、あ、西、うん、あの近代の、西洋絵画、うん、日本におけるその西洋画とか洋画とかっていうような、うん、まあ、その辺の絵画を中心にですね、まあ、コレクションされてある、まあ、久留米市美術館が、うん、まあ、そこからですね、まあ、発展させていきながら、まあ、やっぱりその九州に積み上がっている、うん、まあ、美術の、その筑後エリアの美術のシーンを、うん、体系的に、まあ、その捉えていこうという取り組みの中で、うん、まあ、その筑後イストっていう、まあ、企画が、うん、スタートされてあるわけですけれども、うん、まあ、その第一弾になるのが、まあ、この大和田重春展だったっていうことで、うん、まあ、もう本当にローカルでこの規模で、まあ、その大和田重春っていう作家をきちんと展覧会として組み上げて紹介される機会は今までなかったのであるということを、やっぱり美術館としてはその有名な集客がめちゃくちゃ期待できるような、その要はブロックバスター展ではないわけじゃないですか、にもかかわらずやっぱり熱量できっちり形にして、で見せてくれる、おまけにやっぱりその作品っていうものがいかにやっぱりそのプロセスを経て変遷をたどっていってついに完成していったかまでを、うん、やっぱり一つの展覧会として見せて、うん、歴史のちゃんとその美術の歴史の中に置き直すっていうことを研究から発表まできちんとなさられたっていうことを、うん、いやこれですよ美術館はやっぱりね研究施設なんです。
いやそうですよ、う
ん、ね、学芸員さんは研究員なんです、
う
ん、
そうですね、
うん、でまあその上でそこで初めて言ったら今まで価値体系の中からこぼれていたかもしれないそういう地元の作家とかっていうものにきちんと新しい歴史的文脈だったりとかその評価すべきポイントをきちんと見出して、うん、で美術史の中に新たに置き直すっていうことは本当に美術館にしかできないことだからね、
うん、
でやっぱそれをきちんとなさられたこのお仕事は、いやもう本当になんか今年見れてマジで良かったし、うん、意義としてもそして内容としても、うん、どっちももう本当に素晴らしい久留米市美術館の筑後イスト大和田重春展でしたな、うん、
筑後イストがまた今後も楽しみになってきますよね。
はい、お聞きするところで言えばね、うん、ちゃんと準備中だということね、うんうん、続編もまた続く企画も準備中だということなので、うん、これシリーズになるということなのでね、うん、ぜひこの番組のリスナーの方もまたねこの番組のこのアーカイブも聞いていただいて、うんうん、ちょっとねしみじみもう一回振り返っていただければ嬉しいなと思うところですね。
うん、うん、こちらは世界で活躍されている方ではありますが、
はい、
鹿児島誠さん
そうですよ、
ねね、顕微さんで、
そうですよ、
ね、毎日展開催されておりましたけど、
鹿児島さんとの話も面白かったね。
面白かったですね。2週にわたりました。325回26回となっておりますが、
うん、ね、
僕時々思うのがやっぱり僕と三好さんの、うん、インタビューの方式って全く違うじゃないですか。
はい、
この番組においてはもちろんもう三好さんマターなんですけど、
恐縮です。
いやです。時々やっぱりうわすごいなってすごいレール敷くなって時があるんですよ内心思ってる時
が。わかるわかるよ。
だからこそ引き出せるものがたくさんあるんですけど、うん、でだからこそこの時の鹿児島さんの時のように、
うん、
なかなかそのレールに鹿児島さんが乗ってくれない時が、うん、すげえ自分的には、うん、突拍子もないことが出てきたりとか、
わかりますわかります。
それがまた楽しかったりしたんですよね。
そうなんですよ、うん、鹿児島さんがやっぱりある種僕がやっぱ鹿児島さん本当に今も世界的に活躍される作家さんでもいらっしゃるし、
うん、
まあ、もちろん僕はどの取材する時も事前にもちろん準備はするわけですけど、
うん、
特にやっぱ鹿児島さんに関しては、うん、自分なりにやっぱりある程度仮説を立てて、
うん、
お話をお伺いしに行ったところがあって、うんうん、まあ、もっと言えばやっぱりこの展覧会が割とその民芸っていうね、
うんうん、
柳宗悦が立ち起こした、まあ、言ったら日本のやっぱりその工芸の非常に大きなムーブメントとの関わりの中で、
うん、
鹿児島さんの仕事をどう受けるかっていうことを、うん、まあ、自分なりにちょっと問いとして持ち込んだわけですけど、
うんうん、
本当におっしゃるようにね、鹿児島さんがなかなかそこではない場所から、
うん、
なんだろうな、でもやっぱりその自分の作品、もっと言えばその商品でもある、
うん、
その作品プロダクトたちをどのようにやっぱりこう位置づけて、
うん、
その人々に届けようとしているのかっていうことを、
うん、
全くそのこっち側とは違うアングルからずっと真実を言い続けたっていう感じがあって、
うんうん、
ああなるほど、こういう風に照り返されることがあるのかっていう風な、
うんうん、
でもめちゃくちゃスリリングで面白かったですね。
面白かったですよね、うんうん、ぜひこちらもね聞き直していただきたいと思います。
ね、
これ時間足りねえぞ。
やべえな。やべえな。
まだまだありますよ、ね、今ねあの関東にいらっしゃいますけど井上さんのね発熱する庭店とかもそうですし、
いやマジでね、もうねあの僕これちなみにねあの井上さんのこのインタビューは時折また、はい、あの折に触れてね、うん、聞き返してるんですよ、
うんうん、
あのなんか
すごいヒントもらいましたよね。
そうなんですよ、やっぱりそのなんだろうな、あの世界とあの自分を取り巻く現実とか世界と、うん、あのどう関係を結ぶかっていうことを、うん、井上さんはたまたま絵を通してやっているっていう、うん、なんだけどなんかあのそれはもしかしたらみんながそれぞれやっていることでもあるっていう、うん、ありふれたことでもあると同時に、まあ、それは誰がやってももしかしたら特別なものにもなりうるのだっていうことでもあって、うんうんうん、みたいなことをね、だからやっぱなんで僕らが美術とかあのを見るのかみたいなこととかへの問いに対しての、うん、なんか一つなんかああそうかそういうふうに言えるかみたいなことがねちょっと、うん、あの指がかかったような回で僕はすごく好きな回でしたね。
本当、うん、景色変わったもんねその、うん、見えるね。
いや本当に本当に、
337回でお送りしております。
はい、いやもうねそこ、うん、もう地元で言えばですよ、うん、あの田代さんですよ。田代さんとね小玉さんの、うん、あの高原との距離写真展ね、はいはい、面白かった
ね。もうあのお二人の関係性もね見えてくるようなインタビューでしたけど、
いやもう本当にもうなんかそのタイトルで宣言されたその高原との距離っていうものが、うん、提起するものがやっぱりもう写真論でもあるし、うん、やっぱりその今ね一個前で図らずしも話したやっぱりその世界とどういう関係を結ぶかっていうことでもあるし、うん、なんかいろんな読み時に開かれた、うん、しかもそれに耐えうるだけの強度を持った作品たち、うん、および作家の連磨されたその思考思想みたいなものが触れられる、うん、もうねめっちゃいい展覧会だったなこれな、
うん、
しみじみしちゃうな、
しみじみしちゃうな、
な
まあ、この回は340回としてお送りしたんですけど、
はい、
やっぱりもうその前に2週にわたってお送りしたアジアフィルムジョイント
いやもう恐縮でございますもん ね、
たくさんの方お越しいただいて、県外からもね本当にたくさんの方お越しいただいて、
はい、いやですね、うん、私も本当アジアフィルムジョイントやっぱこの番組でこうやって2週にわたって、うん、取り上げさせていただいたおかげで、
うん、
やっぱこれ聞いてですね自分が何を見るかっていうのの、ガイドにしていただいた方もやっぱ結構いらっしゃって、うん、本当にやらせていただいてよかったなだし、
うん、
まあ、今だから明かしますけど、うん、実はこれ2回目なんですよねこれね、これ1回実は僕と佐藤さんで収録したんです。実はこの放送されている実際に放送された回より前に、はいはい、1回これと同じ尺分ぐらい の、
はい、
2時間 の、はい、前後編を撮ったんです、
ええ、なんなら僕その後編集してまあ、いわゆるカンパケという状態にしてラブ FM さんに納品までしたんです、
はい、ええ、だったんですけど、ええ、どうしてもちょっとやっぱり自分としてこれ
は
いかんと、
いかんとね、
うん、これじゃあ全然ちょっと言えてないっていうことで、
うん、
初めてよね多分ねこれね、
うん、初めて
佐藤さんに本気で、うん、もうマジでごめんと、うん、でもう一回だけこれ撮り直させてくれって言って、
ええ、
ゼロから撮ってね、
はい、
再録させていただいたものが皆さんが聞いた回であるっていう、ね、
もうその後もうラブの方々にどういうことどういうことこの前どういうことって散々僕は説明しましたけど、
すいません、
いやもうあれじゃダメだったんですっつってい
やでも本当に今だからね明かせますけど、でも本当に皆さんのそういう応援もあってですね、うん、おかげさまでいい形で実施できました
ねえ、
うん、
そしてやっぱソープの宮川さんについにご出演いただいたのも2024年でしたよね。
さようでございます、もうね宮川さんね本当に長らくね僕はご縁をいただいてたんですけど、こうやって番組でお迎えするのはこれが初めてだったんですけど、うん、まあもうね1回で足りるかよっていう話ですね。
本当本
当、もう宮川さんがもう重ねてきたやっぱり歴史とやっぱり、うん、特にねやっぱ僕らの番組でまだやっぱ十分にフォローできてないやっぱり小倉のアートシーン、うん、みたいなところを、
うん、
やっぱりもう本当にねリアルタイムでずっと積み上げてきた方ですから、
うん、
いやマジでねまだはるかにあるよ、
うん、あるある、
だからこれは必ずまたやります。
収録機材を持ってソープに行きましょう、
そうで夜通しも宮川さんがバーカウンターの向こう側に立ってらっしゃる状態でひたすら喋るっていう会を絶対にやるっていうのを ね、はい、狙っております。
はい、
はい、
まだまだ振り返りたいんですが、
はい、
どうします、そろそろ
次
のターンに行きますか、
ね、そうですね、 みたいなことで、じゃあちょっとじゃあ次は、うん、まあ言ったら全国的にあの活動されてある方、うん、まあもちろん今あの挙げた方たちもね当然全国的に活動してるんですけど、うん、まあ言ったら福岡拠点ではなく、うん、よそで活動してらっしゃるんだけど、まあ福岡にご縁をいただいた方みたいなところで、うん、いくつかちょっとピックアップしていきたいわけですけど、
はい、
まあそうだ、ジャズドラマーの、うん、ナガルの福森さんがいた。
福森さん、
ねえ、
うん、
ね
え、福森さんはねその後もう一度我々ねお会いできてね。
そうなんです、うん、ね、あの旧やめ軍役所音楽の会でね、うん、タイムイズアブラインドガイドのね、うん、あのメンバーたちのまあ言ったらライブのことをご紹介する形でですね、うん、福森慎也さんですね、うん、あのジャズドラマーとしてお話しいただきました。月田さんと一緒に出ていただきましたけど、うんうん、まあねこれも面白かったね。
面白かったですね。
ねえ、
なかなかそのねこう活動する中でこうどんどん変容していくお気持ちまで聞くことができたので、
うんね、
すごくなんか生々しいというか、
うん
うん、すごいヒントもらえた気がします ね、
ね、福森さんとは引き続きね、うん、いいご縁をいただいてるので、うん、またねきっとこの番組でもお迎えしたいし、また会える日を楽しみにしていますって感じですね、うん、はい、まあ、あと当然ねこの番組ではもはやもう準レギュラー的になっている、うん、初志貫貫坊のですね、はい、藤江さんが、まあ、言ったら編集された本のですね、うん、著者さんをまあお迎えする会を今年も何回かさせていただきましたけれども、うん、まあ、まずですよ、やっぱりロシアのですね、うん、詩、女性がまあ書いた、うん、詩をですね、アンソロジーに編み上げた誇りだらけのスモモを売ればよいのですね、うん、高柳さと子さん、うん、ね、だったりとか、うん、あとエドワード・サイード、ある批評家の残響をですね、はい、記されたこれ中井朝子さんですね、
うんうん、
面白かった。
いやーすごかったですね。
もうね、うん、中井さん、まあ、高柳さんもどっちも、うん、まあ、やっぱ本当ね、やっぱね、ここまでの本を書く人をもう相手取った時に、
うん、
もう預けたらそんだけもう面白い話は山ほど聞けるっていう、
うんうんうん、
もうあとはもうこっち側がどれだけ言ったら豊かに広がる質問を投げかけれるかだけっていう感じで、う
ん、いや私どんな球投げてもやっぱりね、
本当
豊かに返ってくるんですよね。
本当、うん、いや特にね、やっぱ僕個人的にはやっぱこの番組がまあ言ったらまあ、美術をどう見るか、うん、もっと言えば表現されたものをどのように見て、
うん、
その僕らの現実の生活だったりとか現実と結びつけ直すかっていうことで言えば、やっぱりまあ批評っていうものを、うん、まあ、どのように捉えるべきかっていうのはずっと自分の中での一つのまあ言ったらこうライフワークというか、
うん、
考え続けてることだったわけですけど、うん、まあ、今回このね中井さんにやっぱりそのサイド地点で見た時のその批評っていうものがどのようなものとしてあり得るのかっていうことを、うん、ああやって一つ一つ紐解くようにして言葉にしてもらったのは、
うん、
めちゃくちゃそれ以降の自分の活動に、うん、フィードバックありますね、
うん、
いやこれねマジ何回も聞いてほしいぐらい、マジでいい回ですね、う
ん
う
ん、中井さんの回は327回お送りいたしました、はい、
ね、あそしてそっか近浦さん来て大いなる不在の話もしてもらいましたね。
あそうでした ね、
ね、映画監督で、はい、ね、今年劇場公開もされた大いなる不在というですね、うん、森山未来さんが主演の映画を、うん、まあ、監督された近浦圭さんですね、うん、近浦さんよかった ね、
ね、
もう理知的な人間なんだけど、うん、熱いパッションがあるっていうね、マジでいい男の典型ですよ。
本当ね。
ね。
本当真摯にお答えいただいて。
そう。ね、で本当にやっぱりね、なんだろうな、言葉の一つ一つ選び取る、うん、やっぱその時のやっぱり何だろう、真剣さというか慎重さ、真摯さみたいなものが、
うん、
もう節々にね、伝わってくるようで本当に素晴らしかったですね。
うん、
いやそうだよな。
330回の放送でお送りいたしました。
はい。
旧三大にも行きましたね。
はい、もうねこれはね、私今年のやっぱり、うん、1年をこの番組で取り上げた展覧会っていうことで振り返った時に、うん、やっぱちょっとやっぱ一番忘れがたいのはやっぱこの旧三大で見せていただいた、うん、もしも大辻清治の写真と言葉っていうですね、うん、この展覧会すごかったね。
すごかったね。
ああ、
こう1階部分と2階部分に、
はい、
映っていく階段部分にも 展示があって、それがもう完全に機能してたっていうね。
そうなんです、うん、もうやっぱ2階に上がるとき、言ったら1階の展示である程度その大辻のまず、まあ、そのまずそのなんていうのかな、あの表現者としてのだったりとか、うん、あの記録者としての、まあ、その、うん、あの大辻の、まあ、あのプレでもないんだけど、うんうんうん、言ったらまあその前半の仕事があるわけですけど、
うん、まあ、あのその来歴をたどっていくような展示でしたよね。
そうそうそう、うんうん、でそこからやっぱりその、あのそれ写真ってそれだけなのかみたいな、うんうん、割と写真の根幹に立ち返るような問いを、うん、まさしくその階段のあをあの上がっていく、うん、そのプロセスでまさしく体験できるように構成された上で、うん、そっからもう根本的にやっぱりその写真のあり方を刷新していくプロセスとして、やっぱ2階の次なるキャリア の、うん、あのところのパートが来て、うん、いやでも、まあ、とにかく大辻さんのね、ことテキストがやばいんすよ
ね。あの2人それぞれ実験室買いましたもんね、
はい、いやもう本当に本当にでこれもやっぱり同じく、やっぱ僕このタイミングでやっぱ大辻さんのこの展覧会とその写真と言葉まさしくね、うん、を見れておいたことは、まあ、その後のやっぱり自分のそのアジアンフィルムジョイントをやる時のやっぱり一つのちょっと参照ポイントになったりとか、うん、あの写真はこういうことができる、で僕は例えばアジアンフィルムジョイントだとやっぱりそれは映画っていう映像とか映画っていうものがでしかできないことは逆に言うと何なのだみたいなことをやっぱ考える時のやっぱ一つのやっぱこう定点として大辻さんの言葉をもう一回こう読み直したりとかしたりもして、いやまあ本当あとはもうとにかくね、やっぱ小湊さんがね、
いや本当にあ愛がありました本当
ね、もうあの、うん、この展覧会のね、まあ、企画者であり、まあ、キュレーターでもあった、うん、旧三大美術館の、館長でいらっしゃる小湊欽一さんですけれども、うん、まあ小湊さんがもう本当にそのやっぱ大辻さんの仕事に惚れ込んでいらっしゃって、うん、でそれをもう全力でやっぱり伝えたいっていう人のパッションを、うんうん、まあ、もう展示からもう引き取るわけですよね、うんうん、やっぱそれそういう形で出会える展覧会はやっぱり幸福よ、
う
ん、
そうですよ、
うん、
だし伝わるちゃんと
本当にそう、うん、本当にそう、いやもうだから僕本当にあのキュレーションでああいう形で大辻っていう一人の写真家と初めて出会えたっていうのは、うんうん、本当にありがたかったし、まあ、こういうのが醍醐味ですよねって言って、ね、まあ、旧三大美術館こういういいことやってるわけですから、うん、みんなマジで行った方がいいよっていうね、
うんうんうん、
思ったっす ね、
ね。あとは個人的にやっぱ金島さんと会えたのが僕でかかったっすね。
出ましたよ、ね、出ましたよね。本当に、まあ、久留米シティプラザでやっている、はい、まあ、知る見る考える私たちの劇場シリーズって、うん、まあ、もうね僕らがあの本当にあのこの番組で もう、うん、ほぼ全シリーズ、
はい、ね、ね、
あの取り上げているぐらいのですね、うん、あの本当に素晴らしい企画なわけ、シリーズ企画ですけれども、うん、まあ、それであの取り上げられた、まあ、ボリューム5ですね、うん、第5弾として、まあ、金島拓也さんのですね、うん、ライカムで待っとくっていう、まあ、その沖縄の、まあ、言ったら中流米軍だったりとか、うん、まあ、その軍事基地が、まあ、町に及ぼしている影響を、うん、まあ、言ったら一つの戯曲の中であのもう一回考え直すっていうことをやっている、うん、あの演目だったわけですけれども、うん、ここで、投げ込まれたものは、うん、全部じゃんっていうぐらいだけど、やっぱでも本当にこれは、まあ、この番組でやっぱ繰り返し、うん、問題にしていく、まあ、その表現におけるその当事者性っていうものをどう考えるか、うんうん、もっと言えばその悲惨な出来事とか、うん、取り返しがつかないような出来事を作品の中で描くときに、うんうん、どのように決着させるか、あるいは決着させないっていう選択をするのかみたいなことを、うんうん、もう本当に金島さんとの対話の中で、うん、なるほどそういうことかっていうふうに見つけていくような対話にならせていただいた、うん、いやこれめちゃくちゃいい、ありがたかったですね、この番組の中でも、ね、う
ん、この322回目の放送でお送りしたこの後からやっぱりそのチューブラリンのまま携えてみたいな感覚が、
うん
うん、よりね、明確になったというか、
そうそうそう、
よく言葉でも出てくるようになりましたよね。
本当にそうです。だからやっぱ、なんだろうな、まあ、この番組の中でもやっぱその社会問題的なものを作品を通して出会い直すことが本当に多くなっていくわけですけども、うん、まあ、その中でなんか作品体験として、うん、いいものでしたね、完結しましたね、悲惨なことが世界にはあるものですね、うん、で終わっちゃったら、
うん、
それはもうそのイシューを借りてきて、ただ言ったらそれをもう新しい消費のものっ 語りとして消費してしまっているだけに過ぎないのではないかっていう問いよね、うんうんうん、でやっぱりそれを真剣に考えるのであればこそ、うん、それをあえて本当に今佐藤さんがおっしゃっていただいたように、うん、宙吊りのまま渡して、うん、なんなら解決しない傷として、うん、もう観客に渡し込むっていう覚悟を引き受けるっていう、うんうん、そのあり方をやっぱり金島さんのこの作品に見たわけですよね、うん、でやっぱり本当にあの今後多分作品まあそういう問題を扱う作品の中でどう荒れるのか、うん、その表現っていうものがどのように荒れるのかっていうことを考えるのにめちゃくちゃ重要な問いをこの対話の中で得ましたね、
うん、で同じく久留米シティプラザさんの取り組みの中ではまた石原海さんに会うことができて
めっちゃ嬉しかった、ね、めっちゃ嬉しかった、うん、私も石原さんもねやっぱり本当にあの別のアングルからやっぱりあのなんだろうなあの自分たちが、うん、まあそのもう想像も及ばないほどの辛い、うん、人生とか辛い経験をしてきた人たちが、うん、それでもこの社会の中でもう一回どのように生きていけるかっていうことをめちゃくちゃ真剣に考えていて、うんまあ、それを、まあ、あの彼女の、まあ、その重力の光、うん、祈りの記録編っていう、まあ、この作品の中で、まあ、どのように描き取るかというか、うん、見つめるかっていうことをやって、うんでまあ、それ以降 あのその作品を発表して以降、うん、石原さんがまあどういう経験をしてきたかっていうこともですね、うんまあ、この回でも聞けたし、うん、いや本当にあの久留米シティプラザさんのですね、うん、やっぱりこの知る見る考える私たちの劇場シリーズはもうねあの本当にあの素晴らしい企画だと思うので、うん、引き続き応援しております、
ね、
はい。
映像作家で言えば砂入さんの話もね
沖縄より愛を込めてよ、最高やった
最高の作品でしたよねあんとねあれ
もうあのおばあちゃんかっこええねんもう
本当に
真央さんない石川真央さん
はい、
はい、いやもう本当にねあの沖縄を拠点に活動されてある石川真央さんという素晴らしい写真家の方を、うん、まあやっぱその人をどのように、うんドキュメンタリーとして撮れるのかっていうことを、うん、やっぱり砂入さん自身もやっぱりすごくあの倫理性だったりとか、うんうん、あの映画の中でどのように撮ってしまうのか、まあうん、ある種その暴力性みたいなものも問いながら、
うん、
で石川さんと時間を重ねながらやっぱりあの信頼関係を結んでいくことによってどのようにあれを作品化していったかということをね本当に一つ一つ紐解くようにあのたくさんお話を聞かせていただけたあのこれも本当重要な回です ね、うん、
ね
いやだよ
だよね
たくさんあるよ
たくさんあるよ、
ね、
どうします。
いやでもやっぱねちょっとね国際的な方にもねちょっとね、はい、触れなきゃいけない。
いやもう、 とにもかくにもトゥバシさんと会えたのが
そうなんす
大きかったですねあの出会いは ね、
いやね
菅さんがねあの、はい、時間取ってくれて
そうです
菅さんと一緒にご出演いただきましたけど、
う
ん
ね、もうこの番組の中でも繰り返し、うん、あのご登場いただいているあの菅あずささんあの、まあ、パレスチナにですね、うん、あの個人的に、まあ、言ったらあの繰り返し足を運ばれて、うん、あの言ったら、まあ、その 10.07 より以前から、うん、やっぱりパレスチナに繰り返し行く中であのなんだろうなその現地の、人々との関係を、うん、あの丁寧に見つめてで、まあ、それを、まあ、あの写真だったりとか、うんあのまあ、ご自身の展示だったりとか、まあ、いろんな形で、うん、あのずっと続けあの伝え続けてこられた菅さんが、うんまあ、現地であの出会ってとにかくもう特別なあの存在になっているのがあのフリーダムシアターというですね、うん、あの現地の言ったらあの人々があの、まあ、本当にもう激しく厳しい逆境の中でも、うん、あの芸術っていうものアートっていうものが現地の人々、子どもたちも含めた子どもたちだったりとか、うん、女性たちだったりとか若者たちに対してどのような、希望を与えられるのかっていうことを、うん、めちゃくちゃアクチュアルな活動として、うん、あのやっているその劇場劇団が、まあ、フリーダムシアターなわけですけど、うんまあ、そこの、芸術監督である、まあ、アフメド・トゥバーシさんですね、うん、をお迎えしてついにね福岡にお越しになって直接お話をお聞きできたのが、うんまあ、この10月6日と13日の回だったわけですね、うん、いやもうさ今言った通りだけどさ、うん、もうアートっちゅうのが、うん、この社会の中でどのようなものとしてあり得るのかっていうまあもうこの番組の言ったら究極の命題ですわ、
うん、
みたいなところに対してあのまあ真剣にそれをやり通してる人の、うん、まあ言葉みたいなものをやっぱ目の前で聞けることよ、
うん、
でやっぱ僕本当にあの話の途中で何回かマジでちょっと累戦ダメだと思ってちょっと決壊してましたからね、うん、
してましたね本当
いや本当にすごいと思う、
うんうん、なんか今後もねちょっと機会があったら、うん
ね、
この番組でも追わせていただきたいですよね。
いやマジでそういやもうまずはとにかく生き抜いていてくれっていうことでもあるけれども、うん、
知ってほしい
ね。本当このね、だからやっぱこの番組でああいう形で直接彼の言葉を、まあ記録して、でまあ広める、少しでもね、力添えができたとすれば、もう本当それはもう自分たちの本懐達成であるわけで、私、まあ繰り返し本当に皆さんに聞いていただきたいところでもあるので、まあ、この10月6日回、10月13日回ですね、ぜひ聞いていただければなっちゅうところでもありますな。
はい、あとはもうやっぱり何度も行きました、レジデンス事業ですよ。
そうなんですよ、
福岡アジア美術館さんの
ね、もうおかげさまで、なんか僕らもだいぶもうレジデンスの言ったらこうお世話している組と、あとまあそのこっち側の番組とが、お互いにこうなんか連携のもうマナーがすっかりもうなんか確立できまして、なんだろうね、もうだから次のまたね、その木が変わるごとに、お話を聞きに行ってはですね、その次からやってくるやっぱりレジデンス作家たちの作品、作家たちの言葉をですね、直接まとめてお聞かせいただけるようなですね、番組の流れもしっかりできて、でやっぱもう本当一人一人のさ、作家のまあやっぱりクリエーションだし、なんだろうな、そのやっぱ発想のアングルみたいなものにまだあったかって思うぐらい、
ね、
この街でやるべきことというか、この街でやっぱりフォーカスすべきことっていうのを、やっぱ来る作家ごとにやっぱりちゃんと見出して、しかもそれが面白い作品になっていくっていうね、いや見事なもんですよ本当に、
これはやっぱりもうとにもかくにもアジビさんが長年レジデンス事業を、
そうですよ、
ね、やってらっしゃるっていうのは
99年からずっとやってっから ね、
まあ、形はいろいろ変えてね、まあ、国内のアーティスト、そして福岡のアーティストも、そしてアジアにとどまらずっていう、まあ、いろんな動きになってますけど、やっぱこの盤石なというか、ね、しっかり体力を持ってこう受け入れてる、なんかその姿勢も感じることができてますよね毎回。
そうですね、私はやっぱ本当その現場があることで、やっぱり地元作家同士だったりとか、その地元で美術の言ったらこうなんだ、その現場を作るディレクター業をやってらっしゃる方とか、あるいはインストーラーもそうですよね、美術のなんだろう、作家以外のシーンも言ったらやっぱりそこでアクティベートされるというか、その人たちがまた稼働して、で現場っていうものが生まれていっている感じは、やっぱりもちろんその福岡の後の活動、福岡市のですね、アート活動には、全部がアグリーでは僕ないけれども、とはいえやっぱその取り組みの中で、まあ、こういうふうにお金の正しい使い方というか、資金がこのような形で、いい形でね、次なる現場が立ち起こる、いい動きになっていくものはもう本当にぜひ応援していきたいし、そこで実っていく人との出会いだったりとか、作家同士とかいろんなお客さんとの出会いとか、そういうものがやっぱりね、10年後20年後の次なるプレイヤーだったりとか、そういうシーンを作っていくものだっていうのはもうこの番組を通してでも何万回も感じていることなので、それをこそ僕ら の番組でですね、レポートしては少しでもまあそれをサポートできればなっていうところですよね。
アジビさんはコレクション展もね、今年はというか2024年は何度も行きましたけど、久しぶりに言いますけど、公営美術館とかの所蔵品って言うたら我々市民のものですからね。
そうですよ、そうですよ、ね、僕らのものですから ね、こればっかりはね、正当に我が物顔でこれはわしの作品じゃって言っていただきたい
ねえ、
ね、ぐらいのコミットメントで言ったらこう自分事として、これは自分の作品であるっていう風な見方をすることでも、もしかしたらちょっと見方が変わったりとか、ね、だったらやっぱりこれどういうこと言ってんのかとか、どう面白いのかっていうことを自分で語れるようになるっていう面白さもあると思うので、まあ、その補助線を少しでもまあ渡していくことがこの番組の言ったら使命の一つでもあるなとも思うので、もしなんか気になる作品とかあったらいつでも言ってください、
ね
ね、いくらでも情報提供します。
ラクダも来てるよっつって、
本当だよ、ラクダ面白いよ、ラクダ面白いんだ、
本当面白かったです ね、
ね
とか言いながら、はい、まあ、海外とか、まあ、一応分けながら今回紹介しましたけど、12月に、はい、放送しました、田川元就さんのお話を聞くと、まあ、海も別にね隔てるもんじゃないんだぞっていうの
がね、本当にそうだね、本当にそうだね、いやだからやっぱね、田川さんね本当そうだよな、長 崎のね離島たちを、うん、まあ、写真として、撮影して捉えていくときに、うん、ね、最初はやっぱりその言ったらまずはその現地に伝わっている、うんうんうん、古くから伝わっているそのキリスト教の体系だったりとか、うん、人々を撮っていたわけだけれども、うん、なんかもっとやっぱり自分なりの表現がないかっていうことでね、田川さんが、うん、問いを立てた時に、うん、自分自身のやっぱり生まれて過ごしてきたその離島の、環境で過ごしてきた自分自身の身体感覚にこそ、うん、その答えが見つかるんじゃないかっていうことで、うん、それは何かっていうと船で渡っていた海からの視点であるっていうことね、うん、ね、いうことで、そう考えた時にあの場所がやっぱり特異な歴史を持っているのは、うん、まあ、その地にいた人たちが海をやっぱり終わり一つの陸の終わりとして捉えるんじゃなくって、うん、むしろ海の始まりとして、うん、向こう側とつながるものの始まりとして海を捉えていたっていう風な、うん、その視点を発見したところからあの写真の言ったらシリーズが立体的に立ち起こったっていうお話ですよね、うん、いやあれマジでいい話だと思う
本当 ね,
ね、いやだからやっぱ本当に福岡がね、まあ、その、まあ、ありていの言葉ですけど、うん、まあ、なんかそのアジアのゲートウェイなんてね言うならば、うん、やっぱり本当にその感覚だと思うんですよね。なんか自分たちの海を隔ててこっちと向こうとかってことじゃなくって、うんうんうん、海つながってますからっちゅう、ね、うんうんうん、もうそのまんまそれで一体なんですわぐらいの感覚で、うんうんうん、アジアの向こう側アジア側とやっぱりこっち側っていうのを、うん、まあ、同じつながったものとして捉えた時に、うん、見えるものは大きいし、うん、まあ、それを言ったら立体的な体験としてするだけの資産が、うん、文化的資産が、うん、この福岡には数えられないぐらいもうすでにあるから、うん、もうそのスタンスさえ持っておけば、うん、いくらでも楽しめるっていうのがまさしくこの福岡で、まあ、文化のことをやるのの醍醐味でもあるなっていうのは、なんかね、この番組を通してやっていくほどに感じるところですね。
本当なんかいろんな方と出会ってつながれて、
うん、
でもそういうのがアートなんだなっていうのを改めて感じた。
そうね、う
ん、
そうね、いや本当だね。だからやっぱ僕らはもちろんその作家の表現した作品と出会っているし、うん、それを展示企画する、まあ、館に取材に行っているわけだけれども、うん、まあ、やっぱり僕らは本当佐藤さんの言ってくれた通りで、やっぱりそれをまず作品を作っている作家たちにやっぱり会いに行っているし、もっと言えばその作品たちを意地でもいい形で届けようとする学芸員さんだったりとか館の人たちだったりとか、その企画を頑張って実現しようとしている人たちだったりとかいう人たちに出会っている。だからやっぱめちゃくちゃ人間中心主義なんだよね。
そうね、結局ね。でこれがもちろんもう時代も問わずの出会いじゃないですか、
はい、
まあ、作品を通してその時代の背景とかも我々は出会うことができるわけであって、
うんうんうん、
なんかそうなってくるとつくづく面白いなって
ね、
うん、
いやまだまだね、まだまだやるべきこと山ほどあるっすよ、
うん、
この番組で今本当にこの放送回で353回お迎えさせていただきますけれども、
はい、
うん、まだ全然やんなきゃいけないことたくさんある、
うん
うん、だしやりたいこともたくさんあるので引き続きね、
はい、
ご愛顧いただいて、ね、お聞きいただいてまたいろんな感想をいただければですね、うん、幸いでございますということでございます。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。もう恒例と言っていいかな、振り返り会でございましたけど、
もう正直さ、うん、まだ全然触れたいことあるのよ。
いや本当ですよ。
本当ほら清田さんと一緒にやったさ、うん、上川民さんのさ、うん、ネタ子なんているの
とか
さ、
あ、そうだね、
もう最高だったしさ、うん、もう本当にいろいろ取り上げたいことあるんですけど、
うん、
ぜひねこの番組聞いて少しでも気になるなみたいなものがありましたら、うん、アーカイブがですね、うん、ポッドキャストで、
はい、
全部残っております、
うん、
でもう去年の分全部聞けますので、うん、Spotify だったりとか、うんうん、Apple Music とかね、
うん、
まあ、そういうようなところで全部ポッドキャストで明治産業プレゼンツぐらいまで入れたらですね、漏れなくこの番組絶対出てくると思うので、
うん、
それで聞いていただくもよし、
うん、
ラブ FM のホームページでですね、
うん、
同じく、この番組のページの中にですね、歴代のその放送回の音源が全部残ってますので、
うん、
まあ、そちらを聞いていただくもよし、
うん、
とにかくアーカイブ聞いてねっちゅうことでございます、
はい
はい、
というわけで2025年もよろしくお願いします。というわけで、
はい、
三好さんプロデューサーから決意の一言を頂戴して終わりましょうか。
決意の一言
だってまだまだやることあるよってさっき言ってたよ。
まあそうですね、うん、いやもうとにかくまずは続けることっすね、うんうん、いやもう本当にあの文化の営みはもう続けていくことしかないっす、
うんうんうん、
でそれによってそのうちそれが土壌になってまたなんか次の種をですね迎え撃つものになるんでしょうから、
うん、
とにかく続けられるように頑張ります。
はい
はい、
皆さんからのメッセージ随時お待ちしています。 761@lovefm.co.jp までお送りください。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛てもしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん2024年もありがとうございました。
あ、井出さんの回もあったな。最高だったな。
本当だ井出さんの三好表がね、
よしなさい。ね、いや本当にだからやっぱ最高な回ばっかりだな。はい、ね。
ぜひアーカイブチェックしてください。
はい。
アワーカルチャー、アワービュー。ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日、私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診器。AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。